個人の考え、特定の誰かの考えを言うのではなくて、すべてこの聖書の御言葉に焦点が合わされて、そこに参加者も心を向けるようでありたいと願っておるわけです。で、この復活というと多くの場合はまず新約聖書ですね、旧約聖書にはまだ復活という観念はなかったというふうに一般的には含まれておるし、イエス様は復活した、そして聖霊となって現れたと、もう全く復活というと新約聖書と直接的に深い結びつきを持って私たちは受け取ってきたと思うんですね。ところが本当に深い真理というものはいきなり新約からだけ来るのではなくて脈々と流れている。それがキリストの時になってですね、はっきりといわば示された。キリストの奥義、ギリシャ語でミステリオンというですね、奥義、隠された計画とか信教で略しましたが、確かにそれは世の始めからずっと隠されていたと、この時になって表されたというようにも書いてあります。復活の真理もですね、キリストの時になってはっきりと全面的に全世界に示されていったけれども、実はその停留は旧約からずっと脈々と流れておるということなんですね。そうしたことから私たちも少しでもですね、旧約聖書の関連の中で新約聖書の重要な真理も見ていく、より深くですね、より広く、より高く、その聖書の言葉が私たちのうちに留まるというわけです。浅いところで留まっておるとですね、何かの時に世の中で大変なことが起こった、神様が愛だと表面的に取っていたらどこに神が愛があるのと、東日本大震災のことがあって、そういうふうなことをクリスチャンの人でも言ってるのを何度か耳にしたりしたこともあります、読んだりしたこともありますが、そういうことで私たちに本当の神の言葉深く入るほどですね、どんなことが起こっても押し流されないということです。それで、そもそもこの死んだものが復活をする、だいたいこの言葉もですね、日本語で復活というと全くキリスト教独自の専門用語のようになんとなく感じるけれども、ギリシャ語元の言葉はエゲイロアンヒステミアニステミ、エゲイロは単に起き上がると、普通の意味でよく使われている。アニステミヒステミ、語源的にヒステミスタンドと同じなんですね。これとアン強調です、立ち上がると、起き上がる、立ち上がる。言語ではですね、ごく普通の言葉、立ち上がる、起き上がる、日本語っていうかこの中国の訳ですね、復活というと途端にイメージが変わる、その訳のせいでもあるわけですね。ですから聖書の中にはそういうふうにエゲイロ、ヒステミ、アニステミ、法と結ぶが立ち上がる、新しいものが変えられると、まあ、そうした時にもですね、そうしたことが出てくるわけですが、まあ、それはそうとしてですね、言葉の面では新しくですね、全く違うもの、死んだようなものから立ち上がる、神の力で神の方に向いて立ち上がる、そうしたこともですね、復活という言語、同じ言語が使われているということをまずですね、覚えておく必要があるかと思います。そういうことですから新約聖書の中でもですね、あなた方は罪のために死んでいた、だけど今は復活をして天の王座に会うと、罪のためにみんな死んでいたんだとまで書いてある。でもそれが立ち上がらせられた、まあ、これを約復活したというふうに復活という用語を使っていますが、そんなふうにですね、死んだ後に復活をすると、いわゆる生きて元というか命を与えられて復活すると以外にも、聖書の中でもそういうふうに神の力、あるいは罪あがなわれて古い生活から立ち上がる、起き上がる、そうしたこともこの復活という言語は使われておるということなんですね。そういういろんな意味で復活、立ち上がる、起き上がるということが使われている。でそういうふうに意味は様々にこう及んでいるわけですが、 一番最初聖書でですね、この復活ということをはっきりと暗示するのは一体どこなのか。これは聖書の最初から実は言われている。最初にもちょっと触れた死というのは闇である。全くの混沌、何がどういうふうになっているか誰もわからん。その闇と混沌の中で光あれと言ったら本当に光がある。これこそですね、一番最初から死の世界の闇と混沌から蘇るということ、一番最初非常にはっきりと予言的に神のメッセージとして言われている。そうしてその光、この聖書でいう光は物理的な光と違って絶えず命を伴っている。だから光あれということと同時に命あれということを常に内容的には重なっている、あるいは溶け合っているわけですね。そのこともイエス・キリストの時になって非常に鮮明に現れて、ヨハネ福音書でははっきりとですね、この創世記の光あれとったら光だったと。一番最初からロゴスなるキリストがおったと。そのキリストは光である、闇に輝く光である、そして命である。闇の中に輝く光と命は本来同じものだっていうことが、ヨハネの福音書でも一番最初の重要なこととしてですね、記されておるということに気がつくわけです。聖書を読み始めた人は誰しもですね、ヨハネ福音書の方がどっか馴染みやすいということで読み出すんですが、最初はどうも分かりにくい、分からないとですね。言葉のうち、言葉ロゴス、イエスとして生まれる前の存在を名前がない、もロゴスと。ギリシャ語では永遠の真理、理性というか、そういうものとしてロゴスというものを使っておったから、実はそれもキリストなんだと。そのロゴスなるキリストのうちに命があったと。そしてその命は人間世界を照らす光であったというふうにですね、創世記のだけ見たらパッと何か光があれって言ったら光だけと思ったらいけないんで、キリストの光に、啓示によれば、ヨハネも受けた啓示によれば、その光はまさに命を伴っていた。この頃の科学的な、いわゆる LED なんかの光は全然命と関係がないですね。自動車のライトもですね、この裏 LED になって非常にこう眩しい、ああいうのを移動し、長距離夜行運として見てたら非常にこの目には悪いと思いますが、そういうものは全然命がない。人類が作り出した最も強い光は何だったのかと。これは水素爆弾の光です。原子爆弾が炸裂した時の光を受けたら、もし見たら一瞬にして網膜焼かれるから失明する。もっと近くだと体ごと焼かれるわけです。水素爆弾はそれよりはるかに強力な光を、凄まじい光を、太陽の原料を用いたためにです。非常に対照的ですね。神様の光あれという光を受けたらですね、パウロがそうだったように、キリストの持っている真理を撲滅しようとして国外まで出かけていると、実際に殺したということをパウロも書いてありますけれども、パウロもですね、キリストの光を受けたことによって新しい命を受けたわけです。私自身も、そしてここにおられる方々も、何らかの形で人に返して、間接的に書物を返して、あるいは何らかの出来事、あるいはテレビや放送、ラジオ、印刷、何らかのものに触れて光を受けた。そして何らかの形で命を受けた。だからこのように続けて、キリスト信仰を守ってきたと思います。この聖書でいう光は、我々が圧倒的にこの頃ですね、目を奪われるような 装飾的こうした光、科学的な光ではなくって絶えず命を持った光だと。人間が作り出した光はですね、その究極的な最も科学の粋を集めたものが最も大規模に殺し破壊する。そのような際立った対象は不思議なほど学校教育でも教えられないですね。で、私自身は理科系で、ね、ずっと、まあ、高等学校あたりから特に中学校からずっと理科自然科学的なことに一貫して、関心を持ってきて、絶えずそういう面から見てきたこともあって、キリストの命の光を知ったら直ちにですね、人間が科学技術によって作り出した光は最終的に最もその粋を集めた最高度の光は恐ろしいもので殺すという、ノーベル賞で有名なノーベルもですね、あれが爆発物に使われたらすごい兵器になると知っておったわけですね。今ノーベル賞ノーベル賞で、何か非常に立派な人のように見えるかもしれませんが、あれによって、ああいう爆発物によってですね、爆発、ものすごい火が出るですよね。あの光もまた一発の銃、はるかに強大な、昔は剣で少々殺しても10人を殺しても歯がどうかなです。一発にですね、街ごと全部焼いてしまう、そういう巨大な光を、ノーベルが作った。すぐにあれは軍事に使われていったわけですね。まあ、そんな風に人間が作り出した光っていうのは本当に残念なことに、もちろん非常に便利なこと、夜に私たちはですね、昔はもう本当に光がなかったわけですね。夜はみんなすぐに寝ないとですね、時代劇なんかに光光と光るというたくさんの油をつかないといけない、煙もうもうと、そういう現実のことをほとんどの人は思い浮かべないで、あんな時代劇で今のように光光とってっとったと、あれもすごい強力な光当ててるわけですよね。光の原料ってのはイスラエル、パレスチナ何千年も前から魚の油か植物油なんです。だから松明って言って、私の子供の時はまだ実際に松屋に燃やしたりしようと思うんですね。魚の油、菜種油、そんなようなものを、食べれるものをですね、焼くんだからもったいないから、貧しい人はとてもじゃない夜中ずっと光光と照らすということはできなかったわけですね。油は、煙はですね、それを今はですね、こういう人工的な光で夜でもずっと本が読めると。けれども一方ではその光によって悪いこともたくさん行われてきたということですね。真っ暗になったら、夜になってそんな悪いことできないわけです。外行っても家でおっても真っ暗だったら、残念なことに人間は本当に良いことよりもともすれば絶えず罪を犯してしまう存在だから、便利になると絶えずそのように悪い方に使われることはもう圧倒的に多いということが起こりがちなわけです。はい、まあ、それはそうとしてですね、こんな風に最初からこのことが実は書いてあると。そしてそのことから考えていますと、太陽の光こうして受けてる、今日は珍しくですね、飛行機も非常に穏やかでほとんど動かないで、真っ青の空、白い雲が点々と、東京の市街、電車が走ってくる時でも青い空が珍しくですね、あまり東京らしくないという青い空が見えてたぐらい。それを見てもですね、あの太陽の光、さんさんさってる太陽の光からも単に物理的には核融合ですね、水素の原子核が融合のしてですね、そして核融合が起こって、核融合って水素の原子核が起こってヘリウムの原子核ができると、その時に膨大なエネルギーを発すると。ただそれだけで何も愛も真実も正義も一切関係がないようなことですけれども、聖書的に言えばそういうものもですね、そのことを、そういう、まあ、核融合、そうしたものをこの法則を背後で創造したのはこれ神様なわけですね。人間がそういう科学、自然科学の法則を創造したのでは全くなくて、神を信じる立場から言えば、信じない人は偶然できていると、信じる立場から言ったらそういうふうな法則も神が背後におられる。 ですからその太陽の光もですね、いや神様がどんな思いを込めたかっていうのは、これ科学と関係なくですね、一人の一人の人が太陽を見て星を見て受け取るべきものなんですね。だけど子供の時からですね、あれは核融合、お星さんも太陽と同じですよ、なんか核が集まってすごいエネルギー、そういう質量欠損がすごいエネルギーになるんですよと、なんかそんな風なことで一切この心の問題とは関係ないというふうに教えられた。ところがですね、そうではないわけです。その背後に神様のというのは、神様真実で愛であるお方が創造したんだったら、そこにも深い何かがある。意思だからいいもの言わない、これはこういう科学的な教育の一面に過ぎない。イエス様はどう言ったのか、意思も叫ぶと。たとえ人間が黙らされてもですね、本当に真実とみんなが黙ったら、あれ言う人がなくなって、意思も叫ぶと言われた。あれは単なる比喩なのか。実際にですね、霊的に非常に豊かになった人は、意思を作った神様のお心まで伝わってくる。沈黙している意思、石ころ、それすらも叫んでおる。であるとするならばですね、その大空に輝く太陽もですね、絶えず一刻一刻、光やれ光やれというふうに絶えずですね、言えば呼びかけ続けておるものでもある。そういうものは一切ないよと思って受け取るのは科学的なあれですね、考え方を受け取る。でもそれをこの聖書的に、神は愛で全てを創造したのだと、一つのものを神の見てによってできないものはないわけです。優れた芸術家も一つ一つですね、愛を込めて真実を込めて絵を描くわけですね。神様はそういう全ての芸術家、天才のはるかに無限に高いところの大芸術家、夕日を見てもですね、なる雲、最近もありますが、非常に麗しい夕焼け、雲、つい数日前も。二度とない。ですね、もうあの木は。あの壮大な天空全体にこの、いわば描き切った神様。毎日毎日日替わり目に、一刻一刻場合によっては変わる。そういう神様が想像したと思ったらですね、青空もですね、絶えず、この透明な青色であれと、透明な青色があるんだと、これを受け取りなさいと、ここに受け取るものあるよと、絶えずメッセージを、単に光あれ、それだけじゃないんです。光あれとは根源的なものでありますけれども、身近なもうこういうものを見てもいつもこういう、だから花を飾るも大事なことで、花からもですね、絶えずこの花のように自然であれと、美しくあれと、清くあれと、語りかけるものをここに置くことになるわけですね。で、このように窓が見えることもとっても幸いなことで、青い空はそういうメッセージ。この木もですね、一つ一つの葉っぱも命あれ、命あれと。そういうふうに絶えず、そういう受け取る神様の愛が創造されたと思ったら、絶えずそういうメッセージを持っている。ということですね。詩編の19にもそういうふうに、聞こえないけれどもある響きがある、まあ、そういうことがあると思います。物理的には聞こえるものではない、だけど霊的には響いておる。香りもそうだと思います。ある種の化学物質が嗅覚細胞に達して、そして大脳で、あ、こういう匂いだと、その嗅覚細胞のどっかが故障したり、大脳の嗅覚のところが壊れたり故障したりすると嗅覚もなくなる。けれどもキリストの香りっていうふうなものをですね、我々の一般的な感覚で分かる人は一人もいないはずです。そのような普通の五感の感覚と別に霊的な嗅覚、それはキリストの香り、あるいはあなた方は神の言葉を持って星のように輝いているという言葉があります。一人一人の人間を見たら、これは様々な欠点もあり、いろんな問題を持っている。だけどその中に小さいけれども宿されている神の言葉を見たら、確かにその一人一人の人間はこの 闇の世界にあって星のように確かに輝いてる。星の輝きっていうのは夜空だけではない。この世界においてもですね、そのように私たちの見る目が澄まされるほど、あるいは霊的嗅覚が澄まされるほど、いろんなところでキリストの香り、そういう意味で非常に霊的嗅覚が発達してたら、ここはキリストの香りでいっぱいだということにもなるしですね、この部屋は星の光でいっぱいだと、そういうことにもなるかと思います。で、そういうふうに、死ということ、今日のテーマにですね、もう完全に死んだら真っ暗に何もないと、けれども光あれという一言で生き返る。その通りですね。神は全能だから。そうしたこともですね、この一番最初に置かれてあるということですね。そういうことの意味として受け取ることができるわけです。そして、お先はダニエル書とかヨナ書の方、ちょっと先の方を見てもらいましたが、その前に復活ということでは、復活というか死なないということが聖書で一番最初のところでまず思い出すのは何だろうかと。これはあのエノクのことですね。大概他の人みんな900歳、900何十歳と長寿を重ねた、けれどもですね、エノクはそんな長寿にはならなかったけれども、なんて書いてあったかと。エノクは365年生きて、エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったと。こういうふうにですね、不思議なことにここだけ、他は大概みんなこの前後、あんまりこんなところですね、およそ現実離れしているように感じて、900何十歳とずっと書いてありますが、エノクだけはこのように365年生きたと。しかしながらその一番短い、特に短いものだけに、エノクは神と共に歩んで、これは創世記の5章のところですけれども、こういうふうにですね、創世記からこのようにもう死なないで神が取られるんだと。という表現が不思議にポツンとこうであるわけです。あと預言者や詩編、ヨブ記にも出てきますが、地下の深いところを流れているものが時々ですね、地下水があるところで泉として噴き出す。そんな風にですね、ところどころ、実はこの死んで終わりではないのだと。ということ、この真理がですね、奥深いところを流れておる。だからみんな死んで、いわゆる黄泉に下ったと。先祖の列に加えられたと思うけども、そのような表現だけれども、だから多くの人は、あ、旧約に復活ないよと。で、そのまま軽く受け取って、サドカイ人なんかも復活はないよと、言い張ってた時ですが、けども、イエス様はどうだったのか。あんまり、このことは注目してない、されてないことが多いように思いますが、死者が復活することについては、あるかしら、いろんなことがないのか、というふうに、イエスも言われたんですね。それは、いくつか福音書に書いてありますが、例えばマルコの福音書の12章の26、マルコの福音書の12章のところに書いてありますね。26。 24からこれはさっき言った12章マルコの12章の18節の復活はないと言ってるサドカイの人々で、こういう質問をしたら復活なんかないだろうとギャフンと言うだろうという感じで言ったんですね。そしたら24節、こういうことはみんなこの一語でなると思います。あなた方は聖書、神の言葉もその神の力も知らないと。神の力は無限大なんですね。人間には絶対できないからといって神もできないなんていうのは、この神の力を知らないから言う。ただそのことだけ知ってても復活ということは当然起こりあることなんですね。新しい天と地、それが具体的にどんなものかわからない。海もないって言ってる。でも普通に山、この山、地球上であれば雨が降れば当然谷を通って海ができる。それがないんだから、今の目に見えるこの地上がだんだん進化して新しい天地になるのでは決してないということもそれだけでわかりますが、人間ができないから、いやこんなことが起こらないなんていうのは、本当に神様って無限大のものを、人間のこの小さな小さな角、ピストの小さな弾一発あったら粉々に破水される、いやもう死んでしまう、そんな弱いものでですね、神の無限大、ピストルがあろうと水爆があろうと何事が起こっても破壊されないような神の平時と比べてですね、人間がですね、そんなちっぽけな簡単に破壊されるものでもって神を測ろうとする、神の力を知らないからだと、まあ、一言で言われてるんですね。聖書、神の言葉も力も知らない、深さも知らない。でそのことでイエス様を挙げたのが、普通は一般の議論では挙げないところですね。あんまり26節、死者が復活することについてはモーセの書のところで神がモーセにどう言われたか読んだことがないのかと、こういうふうにイエス様もですね、聖書をきちんと読まないといけないと。私もしばしば思いますが、三位一体のはなんていうのはドクトリンだと、教義だと、人間が作ったものなんて簡単に言うと人間が作ったものであるはずはないんですね。ヨハネ福音書からさっきのヘブライ書のパウロの手紙、いろんなところでたくさんですね、神とキリスト同じ、聖霊も同じということはたくさん書かれてあるから、それをですね、それにトリニティと言ってる、英語で言えばそうなるだけのことです。人間が作った、頭で考えてこさえた教義の問題は決してないわけですね。私も50年の間そういうことを、初期にはエホバの証人がもう力を入れてそれを否定しようとする。でも今でもですね、三位一体は信じないという人はクリスチャンと称する人にもおるわけです。そしたらこの聖書の根本的な真理は違ったものとして受け取らざるを得ないと思います。そういう方々の場合はですね、残念なことに、はい、そこで聖書を読んだことがないのかと、ちゃんと読んでいないと、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とある、一体どういうことなのかというとですね、これは生きておるといいんですね。みんな死んだと思ってるだろうと。そうでない、生きてるんだと。死んだものの神ではなく、アブラハムの神、アブラハム生きてるものの神だという、そういうことなんですね。アブラハムも生きてるんだと。その神なんだ。イサクも生きてる。こういうふうにですね、ほとんどの人は気に留めないようなところを持って、実は旧約のこうした人も生きてると。その神なんだと。でも一般の人たちは、旧約の人たちも含めて、まだそれがはっきり分からんと。掲示されんと。大きなベールで包まれとった。イエス様だけははっきりと見えてたわけです。そして、そのことを実際に示すものとして、イエス様が、いよいよ十字架で殺されるという時が近づいた時に、高い山に登った時に、何者が現れて語ったのか。すでに死んだはず、黄泉の世界真っ暗闇のところみたいなところに行った、滅びたはず、いなくなったはずのモーセとエリアが現れて生き生きと話し合ってたんですね。もしも死んでですね、無になってる、ある人たちが言うように死んだら無になるんやと、無になったもんで話すはずがないわけ。イエス様はこういうことを言うはずがないわけ。特定の神学的な立場を強調する人は、そういう都合の悪いことはのけてですね、ある箇所を いろいろいろいろって言うということを私はもういろんなところから見た。本当に聖書をいろんなバランスよく読んでいないというわけですね。学者っていうのはもう本当に驚くようなこと、以前に言ったことがある。昔からそうですね、パリサイ人もイエスのような方をですね、立法学者とかパリサイ派の人は神を汚して死刑にすべきだとまで言うぐらいに取り違えたわけです。まあ、そういうことで私たちそういう学者だからといって信じてはいけない。聖書のことは深く読まないといけない。しかもバランスよくですね。そういうふうにアブラハムの神、イサクの神呼んだことがないの。これは生きてる死んだ者の神を言ってるんじゃない。イサクが死んどんたって意味がないというわけです。多くの人はこういうふうに受け取れなかったんですね。機械的に形式的に過去にアブラハムを信じたかそんな浅いものでないと言ってる。まあ、そういうことで、まあ、これは無生物だったらこの石ころの神のこと言わないですね。こういうふうに生きた表現を常に使う。アブラハムの神とアブラハム生きてるんだと言いたい。で、実際にですね、これは神と共にあるものは死なないということをイエス様はっきり見抜いていたからです。神と共にあるものは死なないと。神と深く結びついたら神が不滅なんだから滅んだりしないと。で、こういうふうに復活に関しても旧約聖書から深いところを捨てにこれが流れているわけですね。イエス様はそれをここにパッと光を当てたわけです。そしたら次に問題になるのは、アブラハムは復活という希望を持っていなかったのにどうして生き生けたのかと、こういう質問がお料理に出されます。私が50年近く前に読んだヒルティの本にも、ヒルティの非常に博識でゲーテなんかを、ゲーテ学者は非常に膨大な量、日本での訳なんてほんのわずかしかないようなものですが、極めて博識な読書量の多様な人だったんですね。古典をありたらゆる古典を読破して、でも今言ったとおりちらりと一言書いてあったのを、と思ったから覚えてるんですね。50年近く前、旧約の人たちは復活の希望をなくしていかにして力強く歩めたのか、不思議であると、ヒルティのように博識、信仰も深い、非常に哲学的、思索的な人でも不思議だと思ったんだなぁと思ったんですが、もうこれはどういうことかと、まあ、その後いろいろ私も、何のことはない一言は残ったりそういうふうにありますが、これは神の言葉を、生きた神の言葉を常に受けている。そうしたらですね、常に生かされて生き生きと生きておったらですね、死後のことっていうのは分からなくっても十分に満たされるということなんですね。そのぐらい神の言葉って命の言葉であるということはありますように、人間の言葉をいろいろ受けてもですね、だんだん虚しくなるし、こんなってこと、神言にも多く書を読む者は疲れると、本当にその通りですね。読んでも読んでも、さっき言った学問的な本でも、誰それこう言った、誰それこう言ってる、これは違う、別の人だとこれこそだぞ、別の人はこれをまさに否定してると、本当にこんがらってくるはず。非常に、まあ、そういう意味で知性の高い人も互いに全く愛と罵倒したり違うということを言ったり、まあ、そういうようにですね、例えば福音派の非常に優れた中間になっても、そうじゃない立場から相手にしないとかですね、そういう、まあ、アードマン社のようなものを出たり、ただそれだけでもですね、福音系の出版社だったら相手にしないとか、そういうふうな、まあ、ちょっと傲慢というかですね、そんなことをずっと言えんからのことですね。それはともかく、そういうことで、私たちは、絶えずですね、この聖書に帰っていくと。そして絶えず御言葉を受けたら、モーセもそうですね、アブラハムもイサクも本当に生き生き御言葉を受けたら、死んだとどうなるかという疑問が起こってこないほどだったと。 それが、まあ、これは、まあ、本来明日も触れるつもりであることですが、詩編の23編、主が私の牧者で羊飼い、絶えず導いてください、絶えず御言葉をくださって、緑の牧場に伏させて憩いの右輪ですね、絶えず御言葉のパンと水ですよね。草というのは羊にとっては、我々にとってはパン、食べ物です。いつも満たされる。それがあったら、あのダビデの詩編にも、死んだとどうなりますと、親とこしえに幸い祝福を追っかけてくるんだと、永遠に死の宮で住むという表現です。だから御言葉の生きた力を日々感じておったら、何か自分は死んだとどうなる疑いもなく、これはずっと続くという深い暗示を与えられると思います、ということではないかということですね。はい、まあ、これは、まあ、そういうことです。それで、あと何分？はい。で、この、目録に、というか、あの目次というか、あの冊子に書いたところは、ダニエル書と、ダニエル書のよく取り上げられます。復活ということを、アンティオコス・エピファーネスの時代、紀元前165年、168年あたりに書かれた、いわゆるこの旧約続編に詳しくですね、マカバイ第一第二と書いてある、そういう時代のものであるということで、そこにはマカバイ書にもはっきりと復活のことも出てくる。ですからダニエル書にも復活のことが出てくるわけです。ずっと聖書の中で一番後期に書かれているわけですね。ところが、このもう一つのヨナ書においては、本当にこれは復活に関する重要な予言書だという認識を多くの人は持ってないということですね。で、ちょっとヨナ書の方に移りますが、で、子供向けの話としてよく伝わっているところです。ところがこれは子供向けの話なのか、子供向けの話なんて、子供だけに当てはまる話なんて聖書に一つもないわけです。で、ヨナはですね、驚くことに神の言葉を受けたらそこから逃れようとして、タルシシっていうのははっきりわからんところもありますが、だいたいスペインの東海岸というで、当時の最も西の果て、世界の果て、そんなところまで逃れようとしてまで背を向けていったけれども、途中でものすごい嵐になって、でそこでですね、ヨナはパッとこう示されて、神の言葉から逃げて逃げてしようと思ったのに、もう死ぬんだと、でくじが自分に当たって、これはお前のせいだということになって、ヨナ書の一章の9節では、私はヘブライ人で、海と陸を創造された天の神、死を恐れるもんだと言って、こんなに表現するかと思うぐらい、私が原因だと、私を放り込んだらいいと。だけどそんななかなかできないからといって、いよいよもう絶対絶命と思って、放り込んだら途端に静まったと。その2章ですね、それを受けて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませたら、三日分の魚の腹の中におったと。すぐにこれで、そんな三日目を持ったらすぐに窒息して、入ったらすぐに死んでしまうと。そんなことはもう子供話のおとぎ話じゃないかと。そんな単なるおとぎ話なのかと。さっきも言ったように、神が全能であればですね、この時代こういうことが起こるということ、それは当然できることなんです。こんなことができんというのは神は全能でないとみなしているわけです。あるいは人間はできないです。だから聖書にある奇跡内の本当にですね、さっき言ったイエスが言った、あなた方は神の力も知らないと。神の力を本当に信じる立場からは当然これはある。だからいつでも生じない。神のご計画にあったその時にはこういうことを起こしたというふうに受け取るができますが、それ以上にこのことをイエスご自身が引用されたということです。そこに注目する必要があると思います。マタイの福音書ですね。 12章新約聖書の23ページマタイの福音書12章の38からです。印を見せてくれと、印のメシアであるはっきりした奇跡的なこと。そうしたらイエスは預言者ヨナの印の他には与えられないと言ってですね、このおとき話に見える子供向けに見える話を復活という最も重要なことの唯一の印だと。三日三晩、これは大まかに言ってこういう言い方をしているわけですが、太陽の腹の中にいたように人の子も三日三晩大地の中いたと。このようにですね、このヨナの印をはるかにですね、復活のいわば予言ということではっきりこういうふうに取り上げておられるということはわかります。でさらに16章においても、16章の4節にも再び出てきています。このサドカイ派の人たちとかにですね、マタイの福音書でも二度にわたってこのヨナのことこそが復活のいわば予告だと、予言だとというふうに言っております。はい。それで、この重要なことで、さっきのヨナ書に言えば、そこで死のヨナはですね、苦難の丘が叫んだら黄泉の底から助けを求めて、実際にこうも本来死んだようなものが生き返らせていただいたと、ヨナ自身がまた復活の大きな象徴にもなったということを書いてあります。7節もそうですね、命を滅びの穴から引き上げてくださった、イエス・キリストこそは完全な意味で私たちを滅びの穴、滅んでしまったものを、それを引き上げてくださるお方と、生きたいようとするときに死の皆死を叫んだ、思い出した、これは本来思い出す、ザーカルという言葉ですね、リメンバーですね、唱えたんだけど思い出したと、覚えたと。そしてこのように死の境地からよみがえることを得させていただいたような、その大きな三日三晩というのは、不思議なことにイエス様が三日目によみがえったということの最大の唯一のはっきりとした印として書かれている。はい、ちょっと時間がもう足りませんので、他のところはちょっとまた明日もちょっと触れるということにしたいと思いますが、そういうふうに復活と旧約聖書というのは決して無縁でなけない、ずっと奥から流れている流れだと、今日まで脈々と伝わってきて、私たちもですね、心静めて飲むときには様々なところから命あれ、光あれ、いろんなものからそのようにメッセージが届いてる。携帯電話、そんなものはですね、無数の今の電話を捕まえてるんですね。じゃなくて神様からそういうに機械一つもなくても絶えずメッセージが発信されてる。霊的なそういうものが求める心、敏感な心があれば、絶えざる神様からのメッセージ、いろんなものから私はキャッチすることができると、そういったことを思って感謝です。以上です。